こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換えなど人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。今回のラジオは前回のラジオの続きになります。前回の、今日の朝なんですけどね、撮ったラジオが子供が遊び始めたので、途中で終わっていたのでその続きを話していきたいと思います。というか朝方撮ったラジオの音声をちょっと聞いたらカサカサなんか音が悪くて、マイク壊れちゃったのかなとか思ってたら、iPhone のね iPhone に接続する線があるんですよ。でパソコンに接続する用の線と別であって、線をねなくさないようにクリップで2本まとめて止めてたので、iPhone にはその線つないでたんですけど、マイク側の方にそのパソコンに本来つながってる別の線がつながってたので、まあ言ったらマイクのこの電源は入ってるんだけどこの iPhone 自体にマイクが接続されてないという、ボンミスになってたので、ちょっと音質が悪くてですね、今はちゃんとつながっているはずなので、まあ、こっちのラジオの方が聞きやすい音で撮れているんじゃないかなと、信じております。それで、さっきの、前回のねラジオまだ聞いてないっていう人はそっちもよかったら聞いてみてほしいんですけど、まあ、ヨガの哲学っていうのはこの世の中の真理について説いているものなんですよね。でその真理についての知識を増やしていくことで、まあ、目から鱗というか自分が今まで知らず知らずのうちにかけていたいろんな色眼鏡、私たち色眼鏡を通して世界を見ているので、これはいいよね悪いよねとかこれは好きだよね嫌いだよねみたいな、でもそのヨガの哲学を学ぶことによって、あ、自分が色眼鏡をかけて世界を見てるんだっていうことに気づけるんですよね。で気づいてそれを外すとどんどんこう無色透明の世界が見えるようになってくるんですよ。でもそういう心理について学ぼうとすると、まあ、ヨガの哲学だったらヨガに興味がある人じゃないとそもそもなんかピピッと来なかったりもするので、最初からねヨガの哲学で学ばなくても、エンタメと言われるようなものの中にもたくさんそういうエッセンスっていうのは入ってるんだよということで、前回はハンターハンターのアニメのね1話のセリフをちょっとピックアップしてご紹介したんですけど、もう一個紹介したいことがあって、私の普段の、趣味というかね好きなこと、自分がじゃあ好きなことやろうと思った時にやることの一つが YouTube を見るということがあるんですけど、その YouTube を見るの中にも、好きなお気に入りのチャンネルがいくつかあって、タレント今はタレントのローランドさんっているじゃないですか。でまあ元ホストなのか、現役ホストでもあるのかな。でホストだったんだけど今はタレント活動とか事業家とかとして活動している方なんですけど、そのローランドショーっていう YouTube のチャンネルがあって、で私このローランドさんって昔から好きなんですよね。ローランドになる前の東条誠様っていう源氏名だった頃から実は知っていて、ブログがねめちゃくちゃ面白かったんですよ。この人の書く文章すごい面白いなと思って、なんかそのホストクラブに行くとかっていうことには全然興味なかったんですけど、たまたまなんかの番組で見かけたそのまだ東条誠様時代のローランドさんのねブログが面白くて読んでたんですよ。それでこの人の書く文章素敵と思って、読んでたら気がついたら名前がローランドになっていて、なんかタレント活動がメインになってきてて、あ、やっぱりすごくこうボキャブラリーが豊かというかエンターテイナーな人だったんだなみたいな感じでなんとなく気にはなってたんですよね。でそのローランドショーっていう YouTube の番組を見てると、いろんなそのローランドさんのお店で働いてるホストの人たちがピックアップされて、なんかドキュメンタリー番組みたいになってるんですよ。でそのホストの人たちの生き様というんですかね、考え方っていうのもすごく勉強になるんですよね。すごいこう日本一の成績とかを残すような人たちの考え方ってやっぱりね、なんかこの節々に真理があるというか、 私最近、まあ、最近でもないかな、ちょっと前に YouTube の動画で、引き寄せを加速させる方法っていうので、利他的精神を意識しようっていう話を、YouTube でね、動画にアップしてるんですよ。よかったら、このラジオのリンクに貼っとくので、リンク、コメントの概要欄に YouTube の動画貼っとくので、興味がある人はそっちを見てみてほしいんですけど、そのリターの精神って大事だよねみたいな話を私がその動画でシェアをしてたら、そのローランドさんのお店に去年日本で一番の成績を残した人がいて、なんか年間6億いくら売り上げたみたいな人がいるんですけど、その人がなんか仕事を成功させる秘訣みたいなことを聞かれた時にこれを言ってたんですよね。利他的精神が重要ですみたいな、まあ、その人はなんか有志さんっていうんですけど、有志さん的にはまあ利他精神っていうのがまあそのものの意味の自己犠牲みたいな、いかに自分を犠牲にできるかで、その豊かさっていうのは後からついてくる、売上っていうのは後からついてくるみたいな、そういう考えでやってますって言ってたので、私はその自己犠牲の利他じゃなくて、自分も豊かになるし相手も豊かになるっていう視点での利他が大事だなって思ってるので、ちょっと若干ニュアンスは違うなとは思ったんですけど、でもやっぱりこう利己的にならない、利他的な考え方が大事っていう話をされていて、そこでもなんかすごくこう私の感性と通ずるものがあったんですよね。やっぱそこが大切なんだよな、ふんふんとか思いながら話を聞いてて、でそれとは別に、その有志さんとは別に、去年2位かな、日本2位の売り上げを作った、椿さんっていう別のホストの人も出てて、その人はなんか仕事を仕事と思わないっていう話をしてたんですよね。なんか仕事を仕事と思わないから、もうとにかく楽しい、自分がやりたいことをやってるだけだ。で、その結果、そういう、まあ、成績が残せたというかね、売り上げが立ったっていう話だったんですけど、それを、聞いた時にローランドさんが、まあそうだよねって、なんかこう、努力するとか、俺はこんなことを努力してますみたいに言う人がいるけど、努力っていうのはその裏にやりたくないことをやってるぜっていうニュアンスが含まれるよね、みたいな。で、本当にその成績を残す仕事がまあできる、いわゆるできるっていうタイプの人っていうのは、もうそもそも努力をしてるとすら思ってないよねみたいなっていう話をしてて、それもなんかやっぱり真理だよなって思ったんですよね。なんか私はその辛い努力はする必要はなくて、委ねることの方が大切だし、まあ頑張らなきゃうまくいかないっていうことは、その川の流れを逆に一生懸命こう登ってこうと、ね、必死に行ってる状態でも、委ねてる状態っていうのは川の流れに乗ってる状態なんですよね。だからもう進むスピードも全然違うし、こう下流から上流に川登りをしようとしたらめちゃくちゃ疲れるし、ちょっとしか進めないけど、川下りしようとしたら船にさえ乗ればピューンって、なんかなんなら海の方まで行けちゃったりするわけなんですよね。っていう、そういう辛い努力が必要ないよねっていうことと、あとは自分がそのワクワクしてやりたい、楽しいなって思えることを集中してやっていくことによって、やっぱりこう辛いことをしている時よりも結果が出るんですよね。まあ、そういうことをいろいろと理解している人たちが、そのホスト業界の中でも日本1位2位、そしてまあローランドさんみたいな感じで、人としてもホストっていう職業としても、なんかいろんな人たちから称えられるような、結果を残すっていう形につながってるんだろうなっていうことを、まあ、思ったんですよ。だからなんか私結構メソッドを、受けてくれてる人たちに、ちゃんと休んでますかとか、自分の楽しいことしてますかとか、ねぎらう時間取ってますかみたいなことをちょこちょこ言うんですけど、それはこういうね、なんかアニメを見るとか、ドキュメンタリーを見るとか、まあ一見ダラダラしてるように思えるような時間でも、気づきとか学びとかってたくさんあるんですよね。で、私の場合はなんか結構 好きでやってることが気がついたらそういう心理についての学びにつながってるなっていうことが多いので、まあ、そういうアンテナが入ってる、ピピピピってスイッチが入ってるからだと思うんですけど、なんかちょっと息抜きにハンターハンターのアニメ見ようとか、ちょっと息抜きにじゃあこの動画ローランドショーの新しい動画見ようとか思って、見てみると、やっぱいろんなとこにこう心理についての学び、そこに気づかされるような瞬間っていうのは、落ちてるよなって、散りばめられてるよなって、ヒントはたくさんあるんだよなって思いました。だからそこに気づけるか気づけないかなんですよね。でハンターハンターもその原作の漫画は何回も読んでたし、アニメも途中までは見てたので、前回のラジオでシェアしたあのクラピカのセリフとかね、ゴンの言ってた話とかも見てはいたはずなんですよね。でもその当時の私には引っかかってなかったんです。ただハンターハンター面白いみたいな感じでただ見てただけなんですけど、もう最近はそういうこうアンテナがピピピピって張ってるから、ハンターハンターを見たら、あ、なんかクラピカってこんなこと言ってたんだなとか、あ、ゴンってこんなこと言ってた、このシーンってそういう意味があったんだみたいな感じでめちゃめちゃねワクワクしたんですよ。ね、そんな感じで私は夏休みを満喫しておりますというラジオですね。実はですね、最近あの免許を取ったので、毎日ね実家は車があるので運転の練習をしてるんですけど、駐車ができないということが分かりました。一回パン屋にね、近所のパン屋に行ったんですよ。車運転して30分ぐらい運転して、じゃあ最後パン買って帰るかって言って行ったら、駐車場に駐車できなくて、で隣に母親乗ってたんですけど喧嘩になったんですよね。あ、もうそっちじゃないこっちじゃないみたいな、なんかハンドルもっとこうだよとかなんかいろいろ言われて、こっちもなんかもうパニックになっちゃって、そんなこと言われたって分かんないよみたいな感じになって、結局諦めて帰るっていう事件があったんですよ。で、それからまた YouTube でこう止め方をね練習して、昨日の朝と夕方と近所のほとんど車がいない公園の駐車場で練習したら、まあ、なんとかこう枠の中に止められるかなみたいなぐらいにはなりました。まだね、多分脇に車がいたりとか、車がいっぱい止まってるデパートとか、デパートスーパーとかの駐車場だとちょっと怖いなっていう感じなので、まだまだ練習あるのみっていう感じではありますけど、それもね楽しいんですよね。なんか昔の私だったらやらなきゃモードになると、いやもう車の運転ストレスだからやめるわみたいな、緊張するしやりたくないわみたいな感じになってたかもしれないんですけど、今私が見てるのはもう車の運転に慣れて、もう旅行旅先で運転してたりとか、母親が実家に帰るっていう時に代わりに運転するよみたいな感じでふんふんって運転してあげてる自分の姿をねイメージしてるので、その過程も楽しいんですよね。駐車の練習とかも、でその駐車の練習しながら母親にこうあーだこうだ横で言われて、もうこっちも言い返してみたいな、そんなこと今言われても分かんないからちょっと黙っててみたいなことを言いながらやるのも楽しく練習ができてますね。だからこう頑張ることイコール辛いことにならないように、もし頑張ることが辛いことになっている人は一旦そこから離れて、何だったら今自分やりたいんだろう、何だったら楽しめるんだろうっていうので、ちょっとやることを変えてみるっていうのもいいのかなと思いました。ぜひぜひ今日のねこの後半のラジオと前半のラジオ聞いていただいて、興味がある方はハンターハンターとかローランドショーとか見てみてください。私の YouTube もリンクを貼っておきますので、よかったら見てみてください。ではでは、そんな感じでまた時間があるときにラジオを更新していきたいと思います。ありがとうございました。